それでは、それでは、今日はですね、一人で喋りたいと思います。久しぶりに、交わり持ちたいと思っている方すみません。次回はですね、交わりにしたいと思いますので、今日は、ちょっと一人で全部喋ってみたいと思います。久しぶりですけど。で、巷では選挙が終わりまして、民主党、まあ、皆さんの大方の予想通り、民主党になりました。で、先週、ドクター・ルークのメッセージがありましたように、民主党になると、まあ、なんか日本が沈没するようなメッセージでしたけど、実はですね、先々週ですか、私は実家の福岡に帰りまして、親と、まあ、こういう親と、まあ、いろいろ話しまして、やっぱりこの選挙が近いということで、政権交代の話なんですけど、まあ、うちの親はですね、頑固にですね、民主党のひよっこには任せられんと、もう日本は絶対に崩壊しちゃうと、それなら俺は自民党に入れるぞということで、うちの親は自民党に出たようですね。で、私はそのまた自民党になって、この4年間毎年、いや、まあ、毎年ならいいんですけど、まあ、半年に1回首相が変わるというのを4年間耐えると言われると耐えられんなというのがありましたので、私は民主党に入れました。崩壊してもいいやと思いまして。で、いろいろ新聞の記事等々を見ますと、皆さんも大体同じようで、皆さん民主党にすると非常に不安があると皆さんビクついてんですね。ですけど、自民党にこれ以上やらせるともっと悲惨なことが起こるかもしれないということで、まあ、リスクを覚悟の上で、民主党に入れたというのが大半のようです。まあ、そういう状況まで自民党がしちゃったということにはなるんでしょうけどね。ですから、まあ、ドクター・ルークは大衆はアホやとか言ってますけど、大衆は、アホかもしれませんが、リスクも感じていたということですね。で、今日はですね、まあ、完全に向かってということでちょっと話をしたいと思います。で、これはドクター・ルークが言ってるんですけど、ホーリネスはホール、英語のホールなんですね。 WHOLE から来てるんですけど、それは全体という意味で、これが健やかでという意味ですよと、まあ、性であるという意味だというふうに言ってるんですけど、ホールの言語にもなってるんですけど、まあ、ヘルスの言語にもなってます。HAL っていう、ハルっていうのがあるんですね。これはギリシャ語から来てるらしいんですけど、これはヘルス、まあ、健康っていう意味なんですが、それからホール、まあ、全体という意味ですね。それからホーリー、性っていう意味ですね。この3つの英語の言語でもあります。まあ、したがって全体的に、健やかという意味ですね。まあ、これから性であると。ですから完全というのは、体の健康というのもあるし、すべて霊、魂、肉体、すべてにおいて、健やかであるということにもなるわけです。で、まずですね、今日はですね、旧約の幕屋からちょっと見てみたいと思います。旧約の幕屋のまず復習なんですが、ちょっとこのスライドを見ながら、おっと、これバイブルスタディで使ってるものの横流しなんで、見たことあるぞっていう人結構いると思うんですけど、まあ、出てきませんね。出た。1枚目だけ今日作りました。幕屋の構造はもう見慣れてると思うんですけど、まあ、外側に外庭があって、それからここで、まあ、いろんな生贄をほふるわけですね。レビ人が中心になってほふるわけです。で、ここに聖女、死聖女、まあ、神殿があるわけです。で、聖女には、まあ、講壇ですとかパンの台ですとか、それから食台等々あるんですが、ここに祭司しか入れません。レビートは入れないと。で、さらにその奥にですね、まあ、幕があって、死聖所があります。で、そこに、約束の契約ですね、10回が収められた箱があると。で、そこにはですね、被造物の象徴であるケルビムがこの2つの箱の上に乗っかって、まあ、ずっとその約束 のものを見ているというのが特徴ですね。で、外庭にはですね、この祭壇と旋盤が置かれていると。ですから、まあ、状況から言いますとここはすごく、まあ、賑やかなわけですね。まあ、バッサバッサという表現が正しいかどうか分かりませんけど、まあ、こう振らないといけないわけですからね。あの皆さんの罪を贖うために、その生贄を捧げる牛の量、それから羊の量はもう壮大であったというふうに思われます。したがって非常にここはまあ賑やかだったわけですね。で、その間にその中にですね聖所があって、まあ、死聖所があると。でここの死聖所の方中には年に一度、生贄の血を携えた大祭司のみがこの中に入れるよと、年に一回ですね。で、ここにまあ、あ、こっちか、こっちにですね、燭台が、あるわけですけど、まあ、こっちの方は、まあ、真っ暗ですね。神の光しかないわけですね。まあ、これが旧約の幕や、出エジプト記の40章ですか、に書かれていることです。あと、レビ記の16章にも書かれてますね。で、レビ記のですね、10の、1節ですか、1から3節にあるんですけど、これはですね、自分の背を表し、すべての民の前で、私は自分の栄光を表すとありますように、主の栄光を表すために、このようなことをしているということが聖書に書かれています。さて、これを踏まえまして、あ、もうちょっと見せた方がいいかな。せっかくあるんで、これあのも、まあ、模型なんですけど、まあ、実物大に作った模型ですね。で、ここが入り口で、祭壇があって、旋盤があって、聖所があると。で、これあのこれは漫画ですけど、ここに聖なる雲がこう立ち上ってるわけですね。で、ちょっと神殿の構造を 見ますと、最初にヤギの毛があって、次にですね、羊の皮があって、最後に、ジュゴンの皮で覆われていると。これはあのキリストの特性を表すよというふうに皆さんもご存知だと思いますけど、まあ、こうなってます。で、これはあの聖所の中ですね、ここに講壇があり、こっちが、死聖所と聖所を隔てる幕ですね。隔ての幕と言われてますけど、でその前に講壇があって、こちらに、パンを置く机があり、こっちに燭台があると、まあ、こういう構造になってます。でこの講壇はあのヘブル書を見るとこっちじゃなくて死聖所の方に入ってますね。ここであの新約の記述と旧約の記述はちょっと違うところです。はい、以上です。それではですね、それを踏まえまして、じゃあ新約での幕屋は何なのっていうのをですね、ちょっと話したいと思います。新約の幕屋っていうのは、まあ、私たちですね。これはですね、マタイの26の61、イエスご自身がそのように述べてます。マタイの26の61、これみんなが何言ってんのこいつって全然イエスの言葉をですね理解できなかった箇所ですね。ちょっと60からちょっと読みましょうか。59から読みますね。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える偽証を求めていた。偽証者がたくさん出てきたが証拠はつかめなかった。しかし最後に2人の者が進み出ていった。この人は私は神の神殿を壊してそれを3日のうちに建て直せると言いました。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますがこれはどうなのですか。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのかどうなのかその答えを言いなさいと、まあ、こう続くわけですね。で、ここで言う神殿というのはもちろんイエスご自身ですね。ですから、実際に、神の神殿は壊された、十字架につけられたけど3日後に建て直されたわけですね。 それから、パウロはですね、もっとはっきり言ってますね。第一コリント3の16から17ですね。これ、神の建物のところを言ってるんですけど、3の16。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか？もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。というふうにはっきり言ってます。で、先、ほど見せました、パワーポイントの絵で、私たちの体がどれに当たるかと申しますと、まあ、外庭が体、それから聖書が魂、それから霊は死聖書であるというふうに、考えられています、これは通説じゃないですねと取ると分かりやすいよというもので、実は聖書にも書いてません。ただ死聖書だけは霊であるというふうにパウロは言ってますね。コリントの6の19かな、コリント6の19、あなた方の体はあなた方のうちに、住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか、まあ、こういうふうに書かれています。で、ヨハネのですね、14の23に、父と御子が臨在されるというふうに書かれています。ヨハネ14の、23ですね。イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります、そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みますとあります。従いまして、人が神の神殿であり、その中に御父と御子が住まわれるとイエスは約束されました。さて、次にですね、この新約の幕屋である私たちの完成される過程を見たいと思います。完成される過程、もちろんこれは十字架になるわけですけど、まずですね、その過程、非常に面白いんでちょっと見てみたいと思います。まずですね、マタイで見ましょうか。ルカでもいいんですけど、マタイのですね、27の46ですね。これは十字架にかけられているところですね。ここは私もですね、ずっとこの言葉がちょっと馴染まないと思ってたところで、今日って言いますか、今日のこのメッセージで再点検したところです。27の46ですね。3時頃、イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうして私を見捨てになったのですかという意味であるとあります。これ、イエスはですね、御父との非常に深い交わりの中にあって過ごされてきたわけですね。で、十字架につけられたこの時、普通だったら我が神我が神って言わないですよね。お父ちゃんとかね、我が父よとか、せめて主よぐらい叫ぶと思うんですけど、ここだけは我が神が我が神って、なんとなく、ね、これ本当に父と子の関係の最後の叫びかっていう話ずっと思ってまして、ここの一言がちょっと馴染まなかったんですね。我が神我が神、どうして私をお見せになったのですか。で、これもともと来てるのは詩篇の22でして、22ちょっと読みますと、ここはイエスのその心境の変化、十字架上での心の変化が非常によく表れている詩です。我が神我が神からこれ始まるんですね。我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は叫びます、私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません。夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らを 彼らは恥を見ませんでした。しかし私はオスケラです。人間ではありません。人のそしり、民の蔑みです。私を見る者は皆私をあざけります。彼らは口を尖らせ頭を振ります。主に身を任せよ、彼が助け出したらよい。彼に救い出されよ、出させよ、彼のお気に入りなのだから。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方、生まれる前から私はあなたに委ねられました。母の胎内にいる時からあなたは私の神です。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。数多い大牛が私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲みました。彼らは私に向かってその口を開きました。引き裂き吠えたける獅子のように、私は水のように削ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の内で溶けました。私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力よ、急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から、私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から、ということで、まさに十字架にかけられていた時の主の状況が手に取るようにこれで分かりますね。我が神、我が神から始まって、この、情景をそのまま、マタイの情景をそのまま映したような描写がかなり出てきます。例えばですね、詩編、今読んだ歌詞の22のですね、22編の8節ですね、主に身を任せよ、彼が助け出したらよ。これは実際にあの周りの野次馬たちが叫んだ言葉ですね。それから、私の骨骨はみんな外れました。これはもう十字架上にかけられるとこうなっちゃいますね、自分の体重で。それから、15、私の力は土器のかけらのように皮切り、私の舌は上顎にくっついてますとありますように、主は、十字架上で乾いたというふうに叫ばれましたね。で、18節、彼らは私の着物を互いに分け合いというふうにありますね。でくじ引き引いたと、これもマタイの描写にありますね。このようにこの詩編というのは非常にそのイエスの十字架上での描写をよく表している詩です。で、ここのその我が神、我が神がまさに先ほどイエスが十字架上で叫ばれた我が神、我が神なんですね。で、この詩編の後半見ますとちょっと雰囲気が変わってます。さっき21の途中まで読みました。で、新改訳では間に、空白があります。同じ21節なんですけど、詩編で間にちょっと空白があるんですね。その後、あなたは私に答えてくださいますっていう言葉から始まります。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、会衆の中であなたを賛美しましょう。なんか急に、賛美しましょうっていう言葉が入ってきて、ガラッとその心境が変わります。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを、蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けをの叫び求めたとき聞いてくださった。大改宗の中での私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。悩む者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように、地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民も皆あなたの御前で伏し拝みましょう。まことに大きな主の者、主は国々をすべ治めておられる、というふうになんとなくこの急に賛美になっちゃうんですね。その前の描写は助けてください、神よ神よ我が神を助けてくださいという言葉がですね、後半になると神という言葉じゃなくて主という言葉になってますね。主よと、あなたを賛美しますという言葉に変わってます。これはもう非常に面白いですね。で、この これバイブルスタディのところでもやった詩編でして、これはこの、新改訳の21節にある空白の部分で何かが起きたんだと、すなわち復活を確信したと、主がなしてくださったというものをこの間で確信したんだと、したがって、イエスの祈りがガラッと変わっちゃったということを述べました。でですね、この詩編のこの心境の変化がですね、まさにこの最後のイエスの十字架上の変化に現れてます。それをですね、またマタイに戻ってちょっと見てみましょうか。マタイの27章ですね、先ほど46節では我が神我が神と言ったんですが、最後の言葉ですね、まさに最後の言葉、27の46節見てみましょうか。これ最後の言葉ですよ。45から読みますね、マタイ27の45。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時頃イエスは大声で、エリエリレマサバタニと叫ばれた。これは我が神我が神、どうしてあなたは、私をお見捨てになったのですかというところですね。それから次、ちょっと飛びまして、その3つ先50節、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。あ、ここ書いてないな、どれだっけな、ここじゃないな、すいません、マタイ書いてないですね、ルカですね、ルカの23章ですね、同じ情景のところです。マタイには最後のことは書いてませんでしたね、ルカの23の46、あった、ありました。じゃあ44から読みましょうか。ルカの23の44からですね。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。先ほどのマタイと同じ描写ですね。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。我が神我が神から父よという言葉に変わってます。したがって先ほどの詩編でもその表現が違っているというふうに思いましたけど、この最後のイエスの言葉もですね、我が神我が神という叫びの言葉から最後は父を霊を見てにいられますという言葉に変わっています。したがってここでもう完全に確信したんですね、復活を主がなしてくださったと。したがって我が神我が神という時はもう裁かれる立場だったんですね。したがって人の代表として、神によって裁かれる人を表していると。したがって我が神我が神と叫んでるんですね。で最後の言葉はもう主はなしてくださったと、父は子である私を蘇らせてくださるんだ、救ってくだされたんだという確信に満ちてますね。したがって、裁く神と裁かれる人の関係から親子の関係に戻っていると、その関係がこの短い描写の中で非常によく出てます。これは先ほどの詩編の22編からも読み取れるところですね。でこれがその新約の幕屋である人ですね、を完成される時の情景です。で、いよいよ幕屋完成されたんですが、これをですね、パウロがよく表現してます、詳しく説明してます。ヘブル書ですね、特に、書かれているのが、まずですね、パウロの説明によりますと、大祭司として、至聖所に、入られた。そして永遠の贖いを成し遂げられたと。で、毎回生贄の血を流さないといけなかったんだけど、イエスが一度だけ捧げられたことで永遠に私たちは聖とされたわけですね。したがって、血は何回も流す必要はないんですね。もう血はたった一回流されて、もうすでにもう流されたんですね。で私たちはもうすでに聖になっているということですんで、血を求めなくてもいいんですね。血はもう流されて私たちは聖なんだということを確認すれば済む話です。で、もう一つ、まあ、重要なの、今日は今日のテーマではもうあるんですけど、先ほどそのスライドで見せましたように、聖所と至聖所の間には垂れ幕がかかってます。この垂れ幕が裂かれたと。で、 この、ま、垂れ幕が裂かれることで、重要な条件、すなわち、聖所にしか入ることを許されなかった祭司、私たちですね、キリスト者である祭司は、至聖所まで行けるようになったと。血が流されることによって聖とされ、また幕が裂かれることによって、会見の場である至聖所に行く道がここで開かれたということですね。で、その場面を見てみますか。これちょっとマタイに戻ります。マタイの27章ですね。これもよくよく読むともう非常に面白い描写なんですが、27章の51です。まあ、50からちょっと読みますと、その時イエスはもう一度大声で叫んで息を吹き取られた。先ほどの見たところですね、もう一度大声で叫んでっていうのは、父よ我が霊をあなたに委ねますというこの大声ですね。で叫んで息を吹き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして血が揺れ動き、夜が裂けた。上から下まで真っ二つに裂けた。これよくよく読むと面白いんですよね。下から上って書いてないんですよ。上から下に、人の手だったら下から上にこう裂いていくんですよ。これはまさに上から下に裂けたと書いてます。でこれ思い起こされている方もおられるかもしれませんが、創世記でヤコブが見た夢ですね。はしごが下から上にかかったんじゃなくて、はしごが上から下にかかってたと。人がかけるんだったら下から上じゃないのと。しかし神がかけられたんで、はしごは上から下にかかっていると。不思議な情景なんですけど、ここも一緒ですね。裂けた。人が裂くんだったら下からこう裂いていくでしょうけど、神が裂いたんで上から下に裂けちゃったんですね。まあ、この同じようなはしごの例とこれはまさに一緒ですね。従い、このようにですね、イエスの、まあ、十字架にかけられてイエスの体が裂けられたと同時にですね、神自らこの隔てていた隔ての幕をですね、上から下に裂けられたんですね。で、パウロはですね、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったというふうに、表現しています。で、ここで、ふと思ったのが、この隔てている幕隔てている幕ですね、垂れ幕本来必要だったのか。本来必要じゃなかったでしょうね。罪を犯さなければ。罪を犯したために主はですね、聖なる方です。罪のある者と会見することはできませんので、垂れ幕を設けるしかなかった。で実際エゼキエルですとか黙示録に天のですね、神殿の描写出てきますけど、そこに垂れ幕があるなんていう記述は一つもないですよね。ですから本来は、この幕っていうのはなかったんだと思いますね。なくてよかったんだろうと。で、肉である罪というものが入った肉体があるために幕を設けないといけなかったと。それをですね、罪のないイエスがですね、自分の肉体でもってその幕を取り除いてくれたということがこれは言えると思いますね。で、ヘブルの10の17にあるんですけど、神殿の幕が裂かれた時イエスの体も裂かれ、神と私たちを隔てている罪が取り除かれたということになります。で、これで至聖所に至る道といいますか、祭司であるキリスト者はみんな大胆に至聖所に入っていくことができます。でそこで主はですね、イエスと交わってるんですけど、実はその交わりの中に私たちも入ることができます。これはですね、第一ヨハネの1の3かな、 第一ヨハネ 1-3、私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのはあなた方 も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは日父および御子イエスキリストとの交わりです。ですから重要なのは御父と御子の交わりの中に私たちも入る。入る手段は何かというと至聖所に入る。至聖所じゃ何するのというのが次に出てきますね。これもうパウロが言ってます。このヘブル書 13-15 で言ってます。賛美の生贄を絶えず捧げましょうとパウロ言ってます。したがって、その至聖所に入り、賛美というかぐわしい生贄を捧げることによって御父と御子のこの麗しい交わりの中に我々も加えてもらうとこういうことが非常に、重要です。で、じゃあ、これ客観的事実として幕屋が裂かれ、私たちは自由にですね至聖所に入り、主とそれから御子の交わりの中に、加わることができるようになりました。で、先ほど紹介しましたように、聖所というもの、聖所というものの周りに、外庭があって、まあ、そのまあのその外っていうのは普通の一般の町ですね。で、パウロも言ってます、幕屋の外で人は罪を犯すと、あのこの第一コリント 6-18 にあるんですけど、はっきりですね幕屋の外で人は罪を犯すというふうに言ってます。6-18、不貧困を避けなさい、人が犯す罪はすべて体の外のものですと。ですから、その外、幕屋の外で罪を犯して、幕屋のうちでそれを清めるという、まあ、昔の旧約時代の幕屋と同じことをこれ言えるかもしれませんけど、まあ、幕屋の外で人は罪を犯します。で、外庭はですね、先ほど見ましたように何百何千という生贄をそこで準備するわけですから非常に騒がしいんですね。しかし至聖所は非常に穏やかであると。外は騒がしいが霊は穏やかと。これがクリスチャンの、まあ、あるべき姿といいますか本来の姿であろうと思います。内側はですね今至聖所ですので平安の中で満ち、主と交わりを楽しんでいると。外側で何が起きているのと。外側で政権交代が起き、民主党になって、不安かもしれないが至聖所の中にいると平安を保てると。これが本来のクリスチャンの姿であろうと。したがって、先週ドクター・ルークもクリスチャンはどの世界でも生きていけると言いましたけど、私もそう思います。この辺ここはアーメンですね。どういう外側がどうなっても至聖所は御父がおられ御子がおられその交わりの中に我々入れるんですから平安を保てるはずなんですね本来ならば。ただしこの注意点というのがあります。これはレビ記を読めばそこの箇所出てくるんですけど 10-1 ですね。これが注意点です。至聖所に入る際の注意点。10-1、さてアロンの子ナダブとアビフはおのおの自分の火皿を取りその中に火を入れその上に香を盛り主が彼らに命じなかった異なった火を主の前に捧げた。すると死の前から火が出て彼らを焼き尽くし彼らは死の前で死んだ。それでモーセアロンに言った。主が仰せになったことはこういうことだ。私に近づく者によって私は自分の性を表し全ての民の前で私は自分の栄光を表すと。それゆえアロンは黙っていた。すなわちこれアロンの子ですね、ナダブとアビブが勝手に自分の火を焚こうとしたんですね。そしたら焼き尽くされて殺されちゃったという箇所です。今も一緒です。会見の場すなわち至聖所において 自分の火を起こそうとするとこうなっちゃうんですね。交わりの中に、麗しい交わりの中に入れない。本来死生所っていうのは人工の明かりは全くありません。先ほど見たように、食材も正常にしかないんですね。幕で囲ってますから太陽の光も通さない。そこにですね、自分の火を持っていこうとしても交わりの中に入れてもらえないですね。自分の火っていうのはもちろん お分かりだと思います、まあ、自分の栄光と言い換えてもいいかもしれない。自分の力で何かしようとすることですね。で、このですね、こちらの、このこちらの文章にも書いて、例として挙げてましたけど、自分の力で持とうとすると人の交わり の妨げになりますよと。で、その一つの祈りの例っていうのをですね、パリサイ人と主税人の祈りの違いというのでこれ挙げてます。ちょっとそれを見てみましょうか。ルカですね、ルカの18章の10からですね。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。聖書に詳しい代表であるパリサイ人と当時蔑まれていた主税人ですね。まずパリサイ人の祈りから始まります。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようでないこではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。これがまずパリサイ人の祈りですね。次に主税人の祈りが出てきます。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。どっちが認められたかが14節に書かれています。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありませんとあります。もうお分かりのように、なんで受け入れられなかったか。パリサイ人は自分の火を焚こうとしたんですね。で、それが拒否されたと、そういうことです。ですからこれがその唯一死聖所に入って主と御子とその交わりの中に入ろうとする時の注意点ということになります。では、人の状態のまとめをちょっとしたいと思います。外的状況と内的状況で分けます。外側、まず外側ですね。これはもう騒がしい、外庭、あるいは外庭の外ですね。もう騒がしいし、商売もおまけにやってますね。イエスが神殿に行く際に蹴飛ばしたりしましたけどね。神殿で商売するとは何事だと、外でやれって言った方かもしれないですけどね。商売もしてます、外ではですね。で、今回の民主党の政権交代のように、世間も混乱してるかもしれない、そういう状況です。ですから外側はうるさい状況、しかし内側は死聖所に入り、おまけにそこは人工の光はない、太陽も月もない、主の栄光の光のみが静かに満ちているところであると。しかしたがって非常に静寂であると。ですからクリスチャンというのは内側とですね、外側の状況が非常に極端だと思います。私もこれクリスチャンになって非常に感じるんですけど、まあ、死を知る前というのは自分の、まあ、いわゆる自分の道で自分が計画立てて自分が好きなような方向に進めるんですけど、主を知った後の道っていうのはどうなるかわからないですよね。で、実は今年に入って私いろいろ変化がございまして、まず住む家変わりました。1月ですね。で、おまけに教会の中はえらくガラガラポンされました。これ去年の暮れぐらいから始まったことでして、今も多少このガラガラポン続いてるかもしれません。なんかしないけど私はここに立ってこう喋ったりですね、皆さん一緒に話し合いましょうとか言ったりもするようになっちゃいました。で、これ二つ目ですね。で、三つ目がですね、おまけに会社まで変わったんですね。つい、7月から会社まで変わっちゃいました。この半年ぐらいで三つも大きな 事件がですね、私にございまして、全く意図してないところで、なんでこうなるのと思ってるんですけど、もうそういう状況でした。主の道って多分こんな、主の道っていうか、まあ、クリスチャンの道ですね。キリスト者の道って多分こんなもんだろうというふうに思ってます。それ昔の偉人たち見てもそうですね。アブラハムなんて、約束の地に行けって言われただけですよね。そこで何しろとも言われてないし、そこで何が起こるとも言われてないし、そこで何、どういうことをやって儲けろとも言われてない。ただ行けと言われただけですよね。ノアに至ってはもっとひどいですよね。ノアは船を作れと。その中に人とその動物乗せて行けよと。で、火事ないですよね。おまけに窓、そこに、横についてないですから、どこ行ってんのか分かんないですよね。天窓しかない。天しか見上げられないんですね。で、洪水が起きて、もちろんどこに行くか分かんない。で、いつその潮が引くって言いますかね。洪水が終わるのかも分からない。鳩飛ばしてようやく、確認できたっていうだけですんで、ノアの場合はアブラハムよりもひどくて、どこに着くか分かんない。いつ着くのかも分かんない。そういう状況に侵されたわけですね。これある意味ですね、パウロも一緒ですね。パウロは御霊に導かれたんですけど、御霊がそこ行っちゃダメって何回も止められてますよね。で、キリスト者の歩みってのはまさにこうだと思いますね。内側は平安、静かな状況なんだけど、外側はもう何が起こるか分かんないと。まあ、ジェットコースターに乗ってるような、感じですね。それがキリスト者の道だというふうに思います。で、この最後に、マタイの5章で非常に重たい命令をですね、イエス様我々にしてます。マタイの5の48ですね、皆さんよく知ってると思いますけど、あなた方は天の父が完全なように完全でありなさいって言ってますよね。おい、やめてくれよって言いたくなりますね。それからですね、実はですね、これ旧約にも載ってんですね、レビ記の19の2、これは聖の方で言ってたかな、確か。ちょっと待ってくださいね、私も忘れたんで。19の2、あった。そう。主である私が聖であるから、あなた方も聖なるものとならなければならない。これは非常に重たいですよね。完全になれですとか、まあ、聖になれですとかね。非常に重たいことを述べてます。ですけど、パウロは正直に、ピーピの3の12という言葉も与えてます。これを私は取りたいですね。ピーピの3の12。パウロの正直者に感謝したいですね。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんって言ってますね。ここで私は完全になりましたって言ったらバカ野郎になっちゃうんですけど、もう正直に完全じゃありませんって言ってます。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。あります。したがってイエスキリストが私たちを捉えて完全な道に導いてくれるんですね。ですからもう条件は揃ってます。こちらの修法にも書いてますけど、条件は整ってます。幕屋は裂かれました。幕屋じゃない、隔ての垂れ幕裂かれました。それから私たちは聖徒を見なされてます。聖徒はいませんけど、聖徒を見なされてます。神によって